ジョブネタワンタイムトークの時間です。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティの笹崎久美子です。そして
はい、アシスタントの佐藤義彦です。
もう固定ですか、アシスタント
いや固定じゃありませんよ。
メイもやりますよね。
はい、メイもやります。
本日はこちらが喋るという感じですね。
はい、そうです。
はい、今日もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、この番組は各パーソナリティの友人知人お仕事先の方に番組1回分のワンタイムスポンサーになっていただいて、さりげなくお仕事内容を PR しつつ、お仕事への思いや日頃のエピソードなどを話していただく30分のトーク番組です。番組の収益は障害や難病などハンディキャップをお持ちの方の就労支援に使われています。内容はブログ、ポッドキャスト、 YouTube で順次配信予定ですので、予定のまま終わっちゃいますよね、これね。
危ない危ない。
大丈夫です。はい、はい、完了させます。はい、もう一度お聞きになりたい方やエリア外の方は番組名ジョブネタワンタイムトークで検索してください。本日は仙台市太白区長町3丁目の FM 太白のスタジオから収録でお届けしております。
はい、
ということで今日は海の日じゃないや、なんだっけ、山の日
です
危ない、間違えそうになりました。はい、山の日っていつ決まったんですか。
去年ですね。
去年、
うん、で今年から、
はい、
山の日のお休みが始まりました。
うーん、知らなかったんですよ私。
あ、そうなんですか。
恥ずかしながら、うん、カレンダーを見たら、うん、祝日になっていて、
はい、
この日は何の日かしらってうちの家族でちょっと盛り上がって、
うん、
でたまたま山の日っていうのは覚えてたんだけども、
はいはい、
もうみんなびっくりして、え、山の日があるんだと思って決まったばっかりなんですね。
う
ん、
そうです。
じゃあ誕生したばかりの、
はい、
祝日、皆さんいかがお過ごしでしょうかということなんですけれども、今日はですね、まだゲストが到着しておりません。
あら、
実はですね、まあ、この番組始まる時間に間に合うか間に合わないかというくらいのね、連絡をね事前からいただいていたので、
う
ん、
そうですね、
もうですね、はい、まあ、スタジオの後ろも決まっていますので、うん、この二人で喋りながら到着を待とうかなと思うんですが、はい、予告しておきます。本日のゲストは藤井陽平さんですね。
はい、
一回私たちのコーチ仲間でもあるんですけれども、うん、一回ゲストで前の番組で出ていただいて、はい、でその後本当はゲストの日だったんですが、申し訳ないことに私の、まあ、ちょっと自己都合でその日ちょっと番組に出られなくなって、うん、本日がその撮り直しだったんですけれども、今日はご本人の方がね、ちょっとまだいらっしゃっていない と、ね、ということで、はい、じゃあご本人が見えるまで、
うんうん、
少しまたタタ君こと義彦さんと話を続けていこうかなと思うんですけれども、はい、うん、お盆ですね、もうすぐ。
そうですね、お盆ですね。はい、お墓参り、
お墓参り、うちお墓遠いから、うん、お墓にお盆はあんまり行けないんですけれども、うん、でもその分長男一家が遊びに来て、
あ、いいですね。
はい、もうま、孫娘じゃない、 いや孫もすっかり大きくなりまして
あ、なるほどなるほど、うん、よちよちが過ぎてもしっかりと歩き始めて、
そうですね、
危ない危ないかな。
そろそろネガティブな言葉を吐く頃じゃないですか。
ああ、
臭いとかうるさいとか嫌だとか
ああ、なるほど
ねえ、
うん、
でもねすごいびっくりするのは、うん、まあ、お嫁さんがね動画を送ってきてくれるんですけれども、はい、その動画を自分でスマホでこうすごい指タップしたりこう広げたりしながら、うんうん、すごく上手に見るんですよ。もう2歳半ぐらいだと思うんですけども、
うん、
ですごいな今の子供たちってと思ったんですけれども、うん、反面、まあ、この前も言ったかもしれないんですけれど、うん、結構ね学校の先生たちの研修とかを担当したりするんですけれど、先生たちガラケーの方結構多くって、
はい
はい、それで、まあ、これからねもう新入学で上がってくるお子さんたちが、うん、もうパッパッパッパッとスマートフォンをこんなね2歳3歳からいじって上がってくるんだけど、うん、受け入れ側の先生たちがね、うん、ガラケーだとちょっとお子さんについていけなくなるんじゃないかなっていつも心配してるんですよね。うん、
ガラケーでもほら、うん、結局僕もそうですけど、メールと電話だけだったらガラケーで十分なんですよね。
うん、確かにそうですよね。うんうん、
だからスマホを扱う、
はい、
が必要性がないから先生方、
はい、うん、
大変だねでも そうなると、
うん、そう、うん、こんな小さい時からもこんなに上手にいじるんだと思ったらね、うん、なんか感動を通り越して驚きですよね、うん、で自分でこう選ぶんですよ見たい動画を。
なるほど、はい、すごいな。昔だったら自分で 見たいビデオとか CD を引っ張り出してきて DVD か、
はい、
でデッキに入れると、はい、うん、いうことをやって子供たち見てたような気がするんだけど。
あ、だから今車の後部座席も結構こうスマートフォン持って、うん、ゲームしたりしてる小さいお子さんが結構多いですよね、
うん、あ、なるほどね、
はい、
うん、だいぶ変わってきたんだな、
うん、ゲームとかしますか。
僕はあんまりゲームしないですね、
はい、
さんは
最近、うん、つむつむっていうのを始めまして
それお題ですか、ゲームの名前ですか。つむつむって名前、
さっきテレビでやってたよ、コマーシャル。
あ、そうなの。
そうそうそうそう、うん、っていうのはね、ちょっと今うちの下の子がちょっと元気ないんですけれども、はい、つむつむでハートをねプレゼントするっていうのがあるんですよ、うん、
なるほど、
はい、それやるととっても喜ぶので、うん、今ちょっとね、不調なんですけれども、うん、みんなで元気づけようっていうことで家族全員で始めたんです、つむつむを。
じゃあおばあさまも。
そうですよ、うちの母もやってる。そうそうそうそうそう、それで朝一になると必ず、うん、うちの息子に、はい、みんなでハートを送って、うん、でそれが見えましたね、ちょうど藤井さんやってきました、あ、どうぞどうぞ入ってください、はい、でそれを送って、で向こうからも一人ずつハートを送ってくるのが、うん、もう元気だよお互いにってい う、 こう印になってるんですね。だからその、まあ、つむつむってラインゲームでディズニーキャラクターを、まあ、あれですよね、ブロック崩しみたいに、
あ、なるほど、
連鎖してつなげていくようなやつなんですけど、
つなげて崩していく、
そう、うん、でゲームとかね、それから、うん、まあ、LINE なんかも否定的な方が結構いらっしゃるんですけれども、うん、うちその LINE って家族が集まって本当にこういろんな約束をしてるのでね、あ、はい、
はい、
あ、藤井さんです、だからそんな否定的じゃなく家族で使うっていう、あ、あ、大丈夫、 OKOK、
入ってください。
はい、どうぞ、もうこれ、はい、もう撮り始まってますので、
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあもうね、これ本番なんですけれども、はい、ここ簡単に自己紹介しながらもう 音量チェックもしちゃいますのでお願いいたします。
はい、ですね、自分は藤井陽平と言いまして、はい、今通信業の方で勤めてて、コーチングをやってたり、あと執筆活動、今はちょっと観光の方に向けて執筆活動なんかをやってるっていうところです。あと伊達キャンプっていうのもちょっと主催してて、伊達キャンプ、
伊達キャンプ、
伊達キャンプ、
今度9月3日4日にちょっと、はい、花山の方で、自然公
園、花山自然なんだっけ、なんとか村、
そう、なんとか村
なんとか
そこの方でやる、はい、その、うん、主催みたいなのもやってます今は。
そうなんですか。
はい、
もうね、ちょっと遅れてきたので藤井さん、今日のリクエスト曲最初に伺ってもいいですか。
あ、そうですね、全然考えてなかったんですけどミスターチルドレンとかはありますか。
あると思います。
あ、じゃあミスターチルドレンならどれでも。
わかりました、はい、じゃあミスターチルドレン、なんかタイトルわかる曲を、ね、一つお願いします。
あ、じゃあミスターチルドレンのクロスロード。
クロスロード、
はい、
じゃあポピュラーな感じでいいですね、
はい、
じゃあね、少しここでね、藤井さんには一息ついていただきたいんでこの間に曲をおかけしましょう。はい、はい、では、来たばっかりの藤井さんですが、早速リクエストということで、ミスターチルドレンのクロスロードをお送りいたします。はい、ではお送りした曲は1993年平成5年のシングル曲、ミスターチルドレンのクリスロードで、あ、クリスロードじゃない、
クロスロードですね、
クロスロード、
クロスロード、クロスロード、
申し訳ございません、七夕が終わったばっかりで頭の中が仙台七夕でしたね
あ、そうですね、
はい、はい、ということで、はい、後半なんですけれども、まあ、藤井さんも来たばっかりでね、いきなり本番ということで大変申し訳ないんですが、はい、結構ギリギリ出したよね。
そうですね、もう会社から慌てて、
自転車ですか。
あ、いや、地下鉄で来ました。
そうなんだ、はい、早い、そうなんですか。
そうですね、はい、
じゃあ後半は藤井さんからどんなお話が伺えるかなと思ってたんですけど、
なんか富山に行かれたってお話さっき伺ったんですけども、は
い、そうですね、この間もちょっと喋ったんですけど、仏教教室の方で、うん、はいはい、みんなでちょっと富山の方に行ってきて、
みんなで行って、
そうなんです、今回は追悼法要って言って、1年に1回、はい、本当に行われるなんかイベントっていうか、本当に高森先生っていう、
はい、
本当になんかこうそこの一番創始者みたいな方がお話をされる講話の方をちょっと聞いてきたんですよ。
はい、富山っていうのは 、うん、はい、何かその、まあ、皆さんの勉強会のなんていうの、主催者の 人がいらっしゃるってことですか。
そうですね、あとそういう総本山というか、はい、あのなんていうんですか、そういう施設が整ってて、
はい、
そういうなんかみんなで聞ける場所も2000畳っていう畳も2000畳の場所で聞いてきたので。
2000畳、
はい、
すごい大行動だね。
畳が2000枚あるってことですよね、はい、
うん、そうです、
どのぐらい広いんですか。
100メートルって聞いたんですけど、全然100メートル以上に感じて、200メートルぐらいあるような縦横。
柱はどうなってんの。
柱は4つですか、こう端っこ。
え、じゃあその
そこは全部
空間
なんですよ。
え、建物の強度はどうやって保つんだろうって思っちゃって、私も考えたんですけれど。
あ、アーチ状だ。
アーチ状、
つるつる、天井つるって方式だわ。
そう、
そうなんですか。
なんか私たち変な方向に行ってません、話の内容が。
ものづくりに行ってません。
あの施設の名前差し支えなければ伺ってもいいですか。
あ、すみません、ちょっと施設の名前ちょっとわから
ない。
でも泉市、富山県の泉市っていうところにもあるんですけど。
泉市なんですか。泉ってどういう字書く。
出る水。
出る水、
ね、あ、出る水じゃないですね。
岩
あれだと思います。イルのイ、
あ、
イルっていう、なんていうんですか、うん、これなんていうんでしょう、この
イル、
イル、
イル、イルいっぱいあるよね。
獣編じゃなくてこれ、
これ
泉
市、泉市、
は
い、泉市。じゃあ、お聞きの皆さん、ぜひこの場で検索をして、正確なところをご確認ください。うーん、それは全国から来るんですか。
あ、そうですね。
へえ、何人ぐらい。
多分1000名は超えてると思います。
はあ、うん、そうなんだ。それはあの仏教を学ぶ会なんですよね。
あ、はい。
で、あの講話を聞いたり、
はい、
そこに泊まれるんですか。もし
そこに泊まれるんです。だから前日からちょっと行って、うん、いろいろ、まあ、富山県初めてだったんで、その観光もしつつ、
は
い、
なるほどなるほど、
そうなんです、
はい、どうでした。行ってどういうことをして、なんかこう気がついたことがあれば伺いたいんですけども。
あ、富山の仏教の信仰の深さとかっていうのは本当に気づかされた気がします。
富山の、
はい、仏教のその信仰の深さ、はい、結構仏教に対して崇拝してるっていうか、
ちょっとマイクの方、マイク、はい、どうぞ。
なんていうんですかね、
はい、
この、はい、東北の人よりも、はい、むしろ仏教とかを、はい、敬愛してるとかって。
なるほど、
うん、
じゃそれは、まあ、富山という土地に行って、そういうふうに思ったということですね。
そうですね、あの、うん、食事するところとかでもちょっと仏教についてどうですかって聞くと、まあ、こう答えてくれたりとか、
うん、あ、そうなんですか。それは一般市民の方もですか。
そういうことです、そういうことです。そうなん、多分意識が高いんだと思います、そういうお寺って。今回のそういう2000畳もありますし、
はい、仙台はそんなことないですもんね。その、うん、その辺歩いてる人にどうですかどうですかどうですかって言っても、はぁ、みたいな感じ、はぁ、ね、みたいな感じもあるかもしれないんですけれども、
はい、
うん、じゃあ結構あの、まあ、造形が深い方がたくさんいらっしゃるということですね。
そうですね。
で、勉強会そのものは、まあ、富山で、まあ、たくさんそういう、ね、方がいらっしゃるのは分かったんですけども、
はい、
勉強会そのものはどんな感じだったんですか。
あ、まず、はい、自分たちのお経を読み上げて。
お経、
はい、
般若心経ですか。
般若心経じゃないと思うんですけど、はいはい、それを読み上げてから、はい、あの、まあ、高森先生というなぜ生きるを書いた人のその講話、
はい、
で今回は平成五条と墓参りっていうところでちょっと語っていただいたんですけど、はい、
それがテーマなんですね。
テーマですね。
お墓参りとその手前が
平成五条。
平成五条、
はい、
仏教の用語ですか。
あ、そうですね、なんか生きてるうちに、はいはい、絶対の幸せになりなさいよっていう教えみたいです。
なりなさいよ、
なりなさいよっていうかなるんだ、まあ、なりなさいよですよね、まあ、うん、そういう教えみたいな、
なるんだよみたいな。
そうですね、なるんだよ、どちらかというとそういう感じですね。
そうですよね、
はい、
はい、なるんだよと、
うん、
平成五条漢字って分
かる。平らに生きるに、
平らに生きるでしょうね。
五は、
五はあれですね、何々の行って行ですね。
あ、行ね。
行ですね。
はい。で、上は？
あ、これです。こう、なんていうんです
か。こう。
それです、それです。
行。
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 上は？
明日の上。違う。すいません。ちょっと。こういうことたまに言いたくなっちゃうんですけれども。
そう
ですか。すみません。
はい、あ、いいです。
平成
五条。
上。内容もいいところだけちょっと伺いたいんですが。
あ、そうですね、それは墓参りについても、
はい、
なんか自分が意識としては先祖のためにやるっていうのだと思ってたんですけど、
はい、
話をよくよく聞いてみたら、
はい、
その墓参りをすることによって自分が幸せになって、
はい、
先祖に対して幸せになってるっていうことを示すっていうことらしいんですよね。
なるほど、
そういう意味合いだったっていうことに気づかされました。
幸せな自分を見てもらうってことですか。
そうですね、そういうことなんですね。
それを見てご先祖様も幸せ。あ、
そういう墓参りって、あ、全然なんか考えてたのと違ったっていう。
あ、うん、それはあれですよね、お仏壇にねお供え物をするときに、はい、仏様の方を向けないっていうのと一緒の発想ですね。
どういうことですか。
そうだね、
うんうんうん、うんうんうん、あの仏様にお供え物をするんじゃなくって、
はい、
あのお供え物そのものも、まあ、仏様の力で私たちがいただいたものなので、これも、まあ、仏様の力のおかげっていう考え方で、仏様に差し上げるのとはまたちょっと違うらしいんですよ。
あ、そうなんですね、
うんうん、私いつもあのよそのお家に行ってねお線香をあげるときに、うん、こうお土産持ってくるじゃないですか、うんうん、これあっち向けんのかな、自分向けんのかなって思ってたんですが、仏様の方向を見せて置いてる、 あっち向きに置いてるお供え物って見たことない。お菓子包みとかね、菓子折りとか持ってた時に、うん
はい、
うん、でなんとなくこう違和感をね、お仏様にお供えするのになんでこっち向けるんだろうってずっと思ってたんですけれども、はい、まあ、ここ最近そういうことをね、まあ、インターネットとかで読んで、なるほどと思ったばっかりだったんですよね。
それは自分たちがいただくってものなんですけど、やはりそういう、
うん、まあ、こういったものを自分が持参できるのも全部もその仏様のおかげっていう、
うん、あ、そうなんですね。
そう、あなたにあげるんじゃなくって、そういうところをまあ実感するっていうことをちょっと読みました。
うん、
じゃあ藤井さんのその勉強会だとお墓参りも同じなんですね。
そうですね、そういう意味合いだと思います。
へえ、じゃあみんなびっくりというか新鮮な感じだったんじゃないですか、そういう話を伺って。
そうですね、自分はちょっと初めて行ったので、うん、本当に、うん、いろいろなんかためになったと思いますね。
じゃあその一つ手前の平成郷
城、
これはお墓参りとはまた別の話なんですか。
そうですね、別のお話で、まあ、はい、その生きてるうちにやっぱり絶対の幸福になりなさいっていう、なればっていう、なればっていうか、うん、それはちょっと変ですけど、はい、なりなさいよっていうやっぱ教えですね、はい、
うんうん、まあ、もうちょっと詳しく聞きたいですけど、どんな内容なんですか。
あ、そのやっぱり仏教ではその説法を聞いて絶対の幸福になるっていうことで、その生きてるうちに大悲の願線っていうものに乗るんだよっていう教えが、あのなんか説かれてるんですよね。それに対して今回まあ教えられたっていうところなんですけど、その大悲の願線っていうのは、そのまあ金銭欲だったり名誉欲とかではなくて、その仏教のこう説法を聞いて自分の精神的なものからこう幸せになるっていうのを自分でこう得られるっていうか、得た状態になってちゃんと絶対の幸せっていうのになるんだみたいな教えが説かれてて、まあ、
そうなんだ。
そうなんですね。
仏教って、
はい、
いろんなこう宗派とかありますよね。何宗ですか、わかりますか。
あ、僕、
うん、
うちは禅宗ですよ。
禅宗、うん、うちもですね、うち曹洞宗、
うん、曹洞宗、
曹洞宗一緒、
うんうん、一緒一緒。
藤井さんのその勉強会はそういうのっていうのはあるんですか。
あ、浄土真宗だ。
浄土真宗、
うんうん、はい、あの親鸞上人
の教えだね、はい、
そうなんです。
へえ、そう、
はい、平成郷城はそうだね。
あ、はい、あ、そうですね。
早速調べてますね。何かあの読んでいただけます。
あ、読んでいただけます。
はい、たたくんどうぞ、うん、
はい、平成郷城とは、平成っていうのはほら、平らに生まれる、死んだ後ではない、生きている現在、郷、はい、というのはなりわいのことな、あの事業の業なんだね、
うんうんうん、
仏教では郷と読むらしいですけども、
うんうんうん、
で城っていうのはあの完成させる達成させるのなるっていう字なんですね。これで平成郷城とこう読むと
成就するの
成就するってことなんですね、
はい、
うんうん、だから僕はあの人生の目的、人は何のために生まれてきたのか、何のために生きているのか、
はい、
苦しくともなぜ生きなければならないのかってこと、まあ、これが業らしいですね。
業の意味、
業
ってあの 業ですよね。業、あの、うん、産業の業って書いて仏教では業と。
そうだから、うん、あの今生きているうちに完成できるのだから早く完成しなさいよってなる情のね、
はい、
うん、だから今与平さんがお話ししてくださったことってのはそういうことなんだなって、
はい、うん、
なるほどです。
なるほど、うん、その話を 大体どのぐらい聞くんですか？
朝9時半から、はい、昨日は16時まで聞いてきました。
え、でもじゃあもうちょっとなんかかいつまんでいっぱい話していただくことってないんですか？
あ、まあそうなんですけど、これがメインテーマで、あとは自分たちのあのお経を読むっていうところもその時間に。
そうかそうか、自分たちも読むんですね。
そうなんですね。それは高森先生がこう序盤を読んで、あとは自分たちがみんなで一斉に読み上げるっていう、はい、歌と一緒に、
歌って護衛
歌、護衛歌、
生阿弥陀仏っていう
の、そんなか歌があるんですか？やっぱお盆が近いからふさわしいですよね。はい、はい、お経ってでも振り仮名とか振ってないですよね。
あ、いや振ってある、
振ってあるんだ。
あ、そうじゃなかったらやっぱ読めない、
読めない。
あ、なるほど、うん、それをみんなで読むと。
そうですね。
こう心が清まる感じしますか、読んでると？
あ、それは若干ありますね、
うんうん、若干
若干あります。
そうですか、はい、お経の意味とかそういう解説もしていただくんですか？
あ、いや、そこまではしなかったですね、うん、それはなんか月1回になんかまたその高森先生の講話みたいなのやってて、そこで多分そういうのを教えていただけるのかななんてちょっと思ってます、
うん、なるほどね、はい、そうなんだ、うん、他になんかこうお聞きの皆さんにね聞いていただきたいことがあれば、もうフリートークでどんどんお願いしたいんですけど。
あ、そうですね、その伊達キャンプっていうのも自分ちょっと主催してまして。
あ、じゃあここでお話がちょっと変わりまして。
ああ、すみません、そうですね、
はい、ここで一旦仏教の話は、はい、一応一段落で、でここから先はあの伊達キャンプっていう宮城県内で、はい、あの、ま、主催なさってるんですか？
主催、そうですね、ボランティアスタッフとして、
はい、
あの主催者がちょうど知り合いの、結構、
はい、
知り合いっていうか友達なんですね、
うんうん、
それでちょっと自分もやってみないということで今回誘われてボランティアをやってるっていうところなんですけど、
は
い、
なるほど、そうなんですね、はい、伊達キャンプ、場所は、まあ、みんなでキャンプをこれから行うというところですか？
あ、そうですね、みんなで行って、今回まあ去年もやったんですけど、去年は80名ぐらい集ってやって、はい、今年はまあ今のところ50、60名ぐらいなんですかね、
はい、
それで国立花山青年、あ、青少年自然の家、
花山青少年自然の家、それはどんな方が対象なんですか？
社会人と学生さんです。
出たいっていうか参加したい方はどなたも大丈夫っていうこと、うん、それともそう何かの団体さんなんですよ？
あ、いや、そういうわけじゃなくて18歳以上が対象なので、18歳以上であれば可能ですね、う
ん、
はい、う
ん、あ、でも誰でも出られるんだったら、あの、そうそう、どっかあの告知とか、ね、せっかくですのでやっていただければいいかなと思うんだけど、
う
ん、
あ、まあそうですね、その9月3日4日っていうところで、
はい、
まあ、国立青少年、
はい、
自然の家、
花山、
花山村、花山村だよ、
はい、
で一緒に、まあ、
告知はどこ見ればわかるの？
あ、Facebook で伊達キャンプって出していただければ出てきますので、
はい、うん、伊達はあの伊達政宗公の伊達の漢字でいいんですか？
そうですね、
それとも、あ、じゃあ漢字で伊達、
漢字で伊達、
はい、検索すると
出てくると。
お申し込みは Facebook 経由ですか？
そうですね、 Facebook 経由で、
はい、
あのお申し込みもできます。
なるほど、
はい、定員がやはり100名となってまして、
うん、あ、そうなんだ、
はい、すみません、今調べました
もう調べながらのね、はい、ま、放送本番ということなんですが、
2人で申し込んでいただくと2000円割引とかペア割とか、
あ、そうか、参加費、参加費いくらですか？
参加費が、はい、学生が1万円で、
はい、
社会人が1万2000円です。
あ、必要なものは？
必要なものはないです、本当に。あの着替えぐらいですか？
え、じゃあどこに泊まるんですか？
あのみんなでテントを張ってそこに泊まるんですね。
ということは、
はい、
空手で行って、
はい、
1万か1万2000を払って、
はい、
でテントで、まあ、一泊しながらレクリエーションっていう感じ。
そうですね、今回はあの2日目に沢遊びとかも、う
ん、はい、
取り入れてるので、
はい、
バージョンが上がってきたというか。
なるほど。
あ、そう出てきたね、うんうん、あ、去年もやったんですね、アウトドア活動を通じて交流の輪を広げよう、はい、学生社会人年齢の垣根を超えた交流を目指すということで、うん、このキャンプ主催したんですね、きっと。
あ、うん、じゃあ学生さんとそれから社会人の交流、社会人の
交流の輪、年齢を、うん、の、はい、超えたってこと。なんかほら、どうしても学生さんと社会人って普段あの、
はい、
仕事にしても何にしてもこうお付き合いするってことないじゃない、普段
で、まあ、そうですね、
逆に社会人も学生さんとお付き合いするってことがないでしょ、
接点がね、
接点がね、
なかなかね、
はい、うん、なんか多分そういったところで、一晩一緒に過ごして、お互いいろんなあの交流を深める、悩みを 共有したりとか、特に学生さん、はい、ほら就職へ向けていろいろとお話聞くってこともあるだろうし、
はい、
反対に社会人は学生さんが何考えてるのかなって、
うん、そうだね。あとなんか助言したいこともいっぱいあるかもしれないですよね。
いやいや、そうなると聞く、
うん、じゃあもう本当にね、お天気がね良くなるのをね、
そうですね、
私たちも祈ってますので、
はい、当日はぜひ
頑張ってください。
はい、
はい、もうバタバタとね、まあ、途中から参加していただいたんですけれども、あ、お話十分できましたでしょうか。
そうですね、なんか以前よりは、
はい、
よかった、
緊張せず喋れたかと思います、
うん、じゃああれですよ、今日はちょっと時間が半分くらいになっちゃったから、
う
ん、次回また
そうですね、
どこかの回で出ていただこう、
はい、よろしくお願いします。
はい、9月に第3回目ですね。
そうですね、
第2回目ですね、2回目ですね、
2回目ですね、はい、はいはい、
じゃあ9月にまた、お招きしますので、はい、その時もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。お送りしてきた本日のジョブネタワンタイムトークは、ゲストに藤井洋平さんのお話をお送りいたしました。まあ、お盆にふさわしく仏教の話、それからキャンプの話などを聞かせていただきました。
はい、
はい、次回は、
はい、来週は経営コンサルタントの庄司康弘さんでございます。
はい、庄司さん2回目のご登場ということですね、はい、です楽しみですね、はい、はい、ではまた来週お目にかかりましょう。本日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。